しがないラジオ。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
本日もゲストの方をお迎えしてお送りしております。ゲストの直人さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
直人さん、簡単に自己紹介いただいてもいいでしょうか。
はい。新卒で SIR 入って、で、まあ、転職して、ウェブ系エンジニアに転職したんですけど、まあ、なんだかんだあって、今はまた、今は現在フリーランスでキャリアやってます。うん、なんで、僕もしがない達成者です。
はい。
はい。
ありがとうございます。
しがない達成者っていう、
確かに。
名刺ができたんですか？
いや、なんか、しがないっていう動詞とか、まあ、たまに形容詞にもなるんですけど、なんかしがないキャリアですみたいなのがポジティブに使われたりとか
いいっすね
するんじゃないですか。おそらく、ま、なんか SI をこう出してもうちょっと別のキャリアに行ってますっていう話と、別にそれが必ずしもいいってわけじゃないんですけど、
うん、
そういう話と、まあ、なんか楽しく仕事しますっていう意味を含んでいると思っていますが、大体合ってますか？
大体僕もそんな しがないラジオ聞いて、はい、こういう言葉あるんだ、みたいな。なんか言ってる人がちらほらいると思って。
なるほど。
吹くんかな、ね、みたいな。
確かに。なんか、いいっすね。言葉を作っていく感じが。
はい、いや、ありがたいですね。
はい、そんな感じです。で、もともとは、まあ聞いていただいてて、で、ツイッター経由で出たいですと。
あ、そうですね。
いうことを言っていただいて、あ、じゃあぜひぜひ、みたいな。
なんか、アイザックさんがツイッターでなんか、
はい。
しがないラジオに出たいボタンみたいな、
うん。
やってて、
あ、そうですね。
あ、その辺の時。
その辺の時で僕も、
はい。
見つけて押したら、
うん。
なんか連絡が急に来て出ました。本当に出れるんだ、みたいな。
確かに。そう。いやー、まあ、マジで出れる、ポッドキャスト、しがないラジオ。
うん、そうですね、多分ね、あのボタンを押しただけでは僕ら、連絡してないんですよね。
あ、まあそうですね。
あ、確かに。
うん。
で、押してるだけの人もいっぱいいるんですけど、
はい。
その方々には直接連絡してくて、それで一回でも出たいですっていうのを、ツイッターで言っていただけてる方に連絡してるっていう経緯があります。
うん、そうですね。
実は。
うん。なんかね、いや僕らが作ったわけじゃないんで、あのボタン。勝手にできてて。
いや、誰かに補足されて、
はい。
多分連絡いったのかもしれないですね。
まあ多分そうだね、うん。
で、なんかまあ押すだけだと簡単すぎるんで、なんかもう一ハードルくらい超えてほしいなみたいな感覚があって、
うん、
なんかそれでも出たいですみたいな。自分の言葉で言ってもらったら、ああ、じゃあぜひぜひみたいな。あ、本気なんだなみたいな感じで連絡取ったような気がします。うん、まあ別に気軽に言ってもらっていいんですけど。
そうですけど。
はい。
はい。
です。
初めましてですね。
そうですね。
初めましてですね。
ですね。まあ、ツイッター上ではフィードバックとかもいただいてたんで。
そうですね。
こう、結構アイコンが、なんか、見やすいというか。ああ、
これ妻に書いてもらったん
です。
これは、うさぎですか？
なんかうさぎで、ピースもうさぎだよみたいな。スリーピースでうさぎみたいな。
なるほど。
ああ。
確かに。ピースサインの2本指が、
そういうこと？
そこも耳に対応してて、なんかこう、無限ウサギみたいな。
無限ウサギみたいなコンセプトを出してるんです。
ケルベロスじゃないか。3つ頭あるみたいな感じにも見える。
あ、確かに確かに。
なるほど。いや、そう、なんか、アイコン見やすいというか、覚えやすい人は覚えやすいですよね。ツイッター上でも、
自覚
もらうと。なので、はい。そこで覚えてたかなと思いますけど。
はい。まあ、緊張されてるってことで。
いや、緊張しますね。これみんなどうなんですか？
いや、うん。しますねって言ってる人もいますし、実際そんな感じの人もいますし、なんか緊張してるって言ってるけど、
めちゃくちゃ喋る人がいる。
そう。全然そんな感じしない人はいます、
ね。ああ。
なんで、まあ、嘘かもしれない。そこはわかんないです。
でももう最後には結構ね、普通に喋られてることが多いんで、多分。
うん、
大丈夫だと思います。
やっぱこう、マイクがどんどんでっかいの見ると、やっぱり、始まるんだな、みたいな。
あ、そうか。これに慣れすぎて。
そうですね。
威圧感結構半端ないっていうか、このデカさが。
確かに。
見えてると。
だって、どんぐらい高さ、30センチぐらいありますもんね。
確かに。
一つのマイク、でかいやつ、イエティってやつ使ってるんですけど。
で、はい、まあ、僕らバックアップ用に2つ置いてるし。
そうですね。
確かに。
なんだこれみたいな感じですけれども。うん、はい。まあ、そんな感じで。
はい。
今日はよろしくお願いします。
お願いします。
そしたら、最初にポッドキャストの紹介をしたいなと思います。
はい。
このポッドキャストは SIR の SE から Web 系エンジニアに転職したんだが楽しくて仕方がないラジオ、略してしがないラジオです。
題名の通り、SIR から Web 系に転職したパーソナリティのズッキーと
ガミが
近況を話したり、毎回様々なテーマで議論したりする番組です。しがないラジオではフィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなにしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオ、ウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。
いや、初めて生で聞けたっていうのが。
ありがとうございます。
いや、なんかこれ、最近会社で、僕 SIR 1.5 年で辞めましたみたいなブログ書いて炎上したんですけど、
はい、
この間、その会社の人にめっちゃいじられてて、
なんかマーケの人ですか？
マーケの人もそうなんですけど、はい、なんか、シャープしがないラジオでつぶやくうちの会社のマーケの人がめっちゃいじってくるんですけど、
はい。
まあなんか何人かにいじらせて、でなんかもうすでに SI より今の会社の方が長いんで、なんかこれをいつまで言い続けるんだろうかみたいな気持ちに毎回なります。
ああ、確かに。
あ、
いや、そうなんですよね。もうそろそろ SIRSE から Web 系エンジンに転職したんだがっていうところいらないんですよね。
そうですね。別に楽しくて仕方がないラジオでいいじゃねえかみたいな。
はい。
それでもしがないラジオなんで。
うん。
っていうのがね、あるんですけど、まあまあ、なんか。
なんか、様式日みたいな。
いや、そう、様式日みたいな。こんな変なタイトルやったんや、みたいな、いう、
うん、
こう、驚きみたいなのを、ちょっとね、
はい、
届けたいみたいな。
そうですね。
気持ちがあるんで、ちょっと、恥を忍んでやってますよ。
確かに、しがないの人って言われてますよね。
あ、
会社の人に。
しがないさんって言われてますよ、僕。いや、全員じゃないですけど、
はいはいはい、
いじられるときに。
うん、
あとなんか、スラックのアイコン、リアクションがあります。しがないっていう。
マジっすか？そんなことない。
マジっすか？ぜひ、じゃあ、ご自身で作っていただいて。はい、すいません。はい、ちょっと、雑談してしまいました。
うん、
ということで、まあ、最初、初回ゲストというか、なおさん初めての、はい、ご出演だと思うので、大体ですね、初めての方だと、これまでどういう経緯で、まあ、今エンジニアだと思うんですけど、
はい、
なぜこうエンジニアになったのかみたいな話とか、まあ、特に、さっきもあったんですけど、今フリーランスで働かれてるかなと思うので、
はい、
まあ、結構珍しいかなと。
そうですね。
で、
ゲストの中でも。
そうですね。
数人しかいないかなと思いますね。
確かに。2、3人
?2、3人かな、
うん、ぐらい覚えてる限りは
可能
なので、
はい、
まあ、その辺の経緯だったりとか理由みたいなのも聞ければなと思って、まあ、ちょっとそれ後編になるかもしれないんですけども。
はい。
です。で、じゃあどっから行きますかね。書いていただいてるのは、ま、高校、時代みたいなとこ書いてるんですけど、
アニメとゲーム。
まあなんかいつ頃からプログラミングに興味を持ったのかとかやり始めたのかみたいな話かなと思うんですけど、高校時代とかプログラミングとかしてたんですか？
いや、全くしてなかったですね。
うん、
本当もうアニメとゲームしかやってなかったくて、
うん、
プログラミング、パソコンも触ってなかったぐらいで、興味なかったぐらいです。
うん、
興味なかったか知らなかったっていう。
うん、
なんでどんなものか。
どんなものかもわからなくて。
うんうん、
なで、普通にこう、高校時代はそれでやってて、で、大学どうするかみたいな、あって、最初薬剤師になろうと思ってて、なんか、
なんでですか、薬
剤師？なんかこう、なんか、楽そうだなって見えちゃって、
はい、
そう、手に職つければ、その仕事困らんじゃん、っていう風なイメージがあって、はい、うん、なんか薬剤師になろうみたいな。で、まあ、国立無理だから、私立行かせてくれ、みたいな。親に頼んで、
はい、
まあ、OK みたいな言われて、で、まあ、薬剤師になろうと普通に勉強してたんですけど、まあ、
うん、
めちゃくちゃ、こう、科学がそんな好きじゃなくて、もう、弁禅わけわかんないみたいな、なんか
やっぱ致命的なんじゃないですか、わかんないですけど。
そう、弁禅できないのに、でも、まあ、受験突破するぐらいなら、もう、これ覚えればいいんだよな、みたいな。
はいはい。
はい、
やってた。でも薬剤師きつそうですよね、そう
だ。そうなんですよね。結果的に、きつそうだなと思って。でも、それを乗り越えれば、なんか、
はい。
こう、ずっと食うのに困らないんじゃないかな、みたいな、ふわっとしたイメージで、なって、ずっと思ってたんですけど。
うん。確かに、でも、高校ぐらいだとなんか、仕事楽しくないとかよりも、 そもそも俺は食っていけるんだろうかみたいなところを
考えて、漠然としたね。
そう。
不安感が。
僕だって昔から公務員になりたかったっすもん。公務員になったら潰れないしと思って、都庁とか入れば東京都なくならない限り仕事あるやろみたいなことを思ってましたね。ちょっとそれも今後どうなるかわかんないですけど。
そう、やっぱりなんかこう、高校、でも大学みんな行く形なんで、
はい、
何になるかとかじゃなくて、
うん、
だからみんなプログラミングとか別に話も話題に上がってこないんで、
まあ
そもそも仕事とは何ぞやみたいな、
うん、
とりあえず大学さえ受かればいいんじゃないみたいなイメージだったんで、全然この時はもう全然分かってなかったですね。
うん、
薬剤師ってなるとあれですよね、6年コースですよね。
あ、そうですね、6年コースで。
薬学部。
薬学部6年、
うん。結構大変そう。
確かに。そうか、そっからじゃあ大学は、ライフサイエンス寄りの方に行ったんですか？
あ、そうなんですよね。もう薬、もう、とりあえず私立の薬学部は受かって、
はい、
まあ、ほぼほぼそこだろうっていう自分の中ではあったんですけど、まあ、大学じゃん、高校が、まあ、国公立、
うん、
こう実績のために受けてほしいみたいな言われて、はい、あ、まあ、じゃあ受けとくか、みたいな。
はい、
で、受かりそうな公立大学を選んで、やったら、まあ、受かっちゃって、で、どうするみたいな形になって、
はい、
で、圧倒的に学費が安いっていうところを見て、
まあね、特に理系だと、4分の1とかになりましたよね。
あ、もう全然違いますね。薬学部1年で120万とか、かかっちゃって、
うん、
それが6年とか。
確かに。そうですよね。6年分かかるわけですもんね。
もうなんか、そういう風に見たら、いや、公立の方がいいか、みたいな。で、薬学部だと地元が仙台なんですけど、そこから通うんで、実家暮らしになる。
はい。
で、あ、これ一人暮らし、国立だったら一人暮らし行けるじゃんと思って。
あ、そうなんです
ね。で、東京になんか憧れを持ってて、で、
はい、
まあ、実際群馬だったんですけど、
うん、
群馬、言うて関東じゃんと思って。
うん、
だから結構栄えてるんじゃないみたいなイメージがぼーっとあって、あ、じゃあいいや公立でみたいな形で、
はい、
その薬学部辞めてその群馬の公立大学に行ったっていう経緯ですね。
へー、
実際群馬は栄えてました？
栄えてなかったの、ほんとびっくりしました。なんもないじゃんみたいな。前橋だったの、県庁所在地も前橋じゃない、はい、前橋ならあると思ったら、
はい、
高崎じゃんみたいな、群馬って。
あ、そうですね、
前橋なんもないじゃんみたいな。
まあ僕わかんないですけど、行ったことないんで。
うん、なんかでも高崎の方がむしろ有名になってる感あるくらいですよね。
あ、そうです、なんかそんな気がしますね。
うん。
本当何も、車がないと多分何もできない。
あ、じゃあ車持ったんですか？
あ、車は持ってましたね。
へー。
うん、なんか、
確かに。
で、言うて東京も近くないじゃん、みたいな。
そうですよね。
2時間半とかかかるじゃん、みたいな。
そうですね。
遊びに行ったことも、就活ぐらいでしか行かなかったですね、結局。関東、東京近いと思ったの。
まあ、2時間ぐらいかかったらもう、
はい、
京都帰れますからね。
ああ、新幹線
で。
確かに。そうですね。ああ、面白いな。僕、ずっと関東なんで、あんまり、なんか、群馬とかもう関東じゃねえだろ、みたいな感覚なんですけど。
え、でも僕もそう思ってますよ。
ああ、
言ったら悪いですけど、その群馬の人悪いですけど。
群馬が悪いって言ったわけじゃなくて、単純に東京からの距離が遠いのでは。
ああ、そういうことですか。ああ、そういうことですか。
そうそうそう。
その、
群馬は好きですよ。温泉地いっぱいあるし。
はい。
こびていく。なるほど。まあ、そこで、じゃあ、公立の群馬の大学を選んで。
そうですね。本当たまたま、生命情報学科っていうのも本当たまたまで受かりそうだから、ここにとりあえず、
はい、
なんかまあ、3年間お世話になったから実績上げてあげようと思って、受かりそうな学科にしたっていう。
なるほど。そう
か。それで、まあ、薬学部と比べて、言うたらこっちに入ったらもう薬剤師にはなれないわけじゃないですか。
あ、そうです、
ね。ほぼほぼ、その、
う
ん、
そ
最短パスで。
もう。
それは良かったんですか？
いや、薬剤師に多分なりたいと思う。ふわっとしてたんだって。いや、薬剤師がもう僕の中で働くのはもう明確にこう見えてたんで、
うん、
なんか、ただそれ別に働きたいわけじゃなくて、はい、なんとなく分かりやすかったからそこに行っただけ。
うん、
特に 思い入れもなかったんですよ。
スパーク上位しなかったわけですね。
スパーク上位ちょっと、そうですね。わかる人にしかわかんない。こんまり、こんまりです。
こんまりのね。
はい。なるほど。
あとはやっぱ科学が好きになれなかったっていうところが、でかい。
いや、確かに。僕も化学ですけど、出身は。
はい。
いや、それできなかったら、ちょっと。
致命的なんです
よ。確かに、そうか。なんか生命情報ってことは、なんか、あんまわかんないですけど、ライフサイエンスと情報系の、
ああ、そうです。
授業とか、まあ、研究でどのぐらいの割合なんですか、人によるかなと思うんですけど。
ああ、いや、もうなんか教授とか先生たちが、その生命系なんで、なんか DNA 配列、塩基配列か、うんぬんかんぬんとかっていう人が多いんで、そっち系が多かったかなっていう。
ああ、そうなんですね。情報って言っても。
情報、ね、その、基礎教養としてはあるんですけど、うん、その研究とかではそんななかったかな。
ああ、そういう感じなんですね。
うん。
なるほど。なんか、生命情報学科、なんか情報をとりあえずつけとけみたいな流れないですか、最近、学科に。
例えば
例えば。いや、なんか、文系っぽい、社会に情報をつけるみたいなやつとか、なんかこう、あるじゃないですか。
ありますね。
やたら情報って入ってんなみたいな。よくわからんみたいな。
いや、多分、生徒が集まるんじゃないですか。
うん、なるほど。
情報なら今っぽいみたいな。
あ、情報系じゃないけど、ちょっと情報ついてるし、プログラミング学べんのかなみたいな。
まあ、プログラミング学べるもいかないんだよね、多分。
手に職つくのかなみたいな。
なんか、IT に関われるみたいな。
ああ、なるほど。
でも確かに情報っていう言葉、めちゃくちゃふわっとしてめちゃくちゃ広いんで、何でもつけられそうですよね。
うん。
そうですよね。う
ん、生命情報って、チラッと、その IT の文脈なく聞くと、普通になんか DNA とか、
ああ、そうです
よね。そういう方な感じがしますよね。
確かに。
そう。
こう、生命の中に記録されている情報みたいな、
はい、そう
ゲノムみたいな。
ああ、そうですね。なんかそれを、こう、PC でこうシミュレーション、
うん、
プログラミングでシミュレーションするぞっていうようなモチベーションの学科だったらしいです。
はい、はい。
なるほど。
実際にはどんなことをやってたんですか？まあ、プログラミングに関わるところか。
まあ、でもそんなにがっつりやってなくて、
うん、
学科でこう、教養としてあったのが C 言語やってたんですけど、
はい、
いや C 言語最初やった時に、もう挫折して、何ですかね、なんか、面白くなかったんですよね。その、うん、一生懸命こうやって、うん、で、コンソール上で、
はい。
なんか、1と2をやると、三角形の面積、計算で、結果が出ますやー、みたいな言われて、
おー。
はー、みたいな。暗算の方が早いぞ、これ、みたいな。
確かに。
フィボナッチ数列計算して、ボタンを押すと、そこの数値出ますよ、みたいな。うん、はー、みたいな。これでどうなってんのみたいな。よくわかんなくて。そこでまずプログラミング面白くないみたいな。はい、とりあえず単位取れさえいいや、まあいいやっていうモチベーションになって。
そうっすよね。
あーなーっていう。
確かに。別にアウトプットに興味がなければ、なんかそれを学ぶ必然性とか楽しさとかも別にわかんないですよね。
そうなんですよね。それがそれをやってどうなんのみたいな。
目的が伴ってなかったんですよね。
あ、そうなんですよね。
確かに。今やってるこの計算がすごい楽になるとか、この論文を書くために必要なデータがすごい簡単に手に入るとか、なんかそういうのがあればまだいいんでしょうけど、別になんか誰かが先輩が作ったプログラムを動かせばええやみたいな感じだと。
そうなんですよね。もう
別に自分が書く必要ねえみたいな。
もうコピペだ、もう、ググってコピペで単位を取って、てましたね。ここはもう普通にもう、まあ、フィボナッチ数列 C 言語ってやると出てくるんで、
出ますよ、ね、それはね。
絶対出
そう。王道なんだなみたいな。
確かに。最初はそれでいいと思いますけどね。別に書く必要ないプログラム書きたくないじゃないですか。うん、普通は。
まあなんか今ならね、その新しい言語を、ま、本当に学びますみたいな時に、じゃあちょっとフィボナッチ数列書いてみるかみたいなぐらいはありますけどね。
うんうんうん、そうですね。
ただ。当時、まずその、プログラミング始めようっていうタイミングで、いきなりそれやらされたら、すごい悲しくなりますよ、
ね。うん、そうですね。何もわからんみたいな。
何も、これでウェブ
嬉しいのかどうかがわからん。
そうみたいな。何が嬉しいのかもわからんみたいな。
そうなんです。
最終的に何ができるのかわからんみたいな。それは確かに、そんな気がしますね。
C 言語は本当に挫折のポインターとかもよくわかんないし、みたいな
感じ。よく聞きますよね。
本当に。
確かに、まず C なのかっていう、まず C を学ぶべきなのかっていうのはありますよね。プログラム 学ぶときに。
それはあります。
まあでも多分 DNA とかのさっきおっしゃってたように、そういう先生が多かったから、あんまりそこにこう、ね。うん。
ああ、まあ確かに。
手厚い教育を避けなかったっていうのは、なんか想像できそうですけどねっていう感じですね。
確かに、そうですね。
まあ確かに大学だとやっぱりこう、研究してると、どうしても C 言語とか、処理が早いやつを先生たちは使ってるんで、必然的にそれになっちゃうみたいな。
確かに、書きやすさとか別にええやんみたいな。
確かに、その界隈の流行ってる言語っていうのもありそうですよね。
うん。確かに。
いやー、まあでも僕ら大学で勉強したいんで、あれですけど。
1、2年はしてましたよ、僕は。
あ、そうなんですね。
はい、教養学部では勉強しました。
それもあんまなかったな。
なるほどですね、うん。
ほとんど。
なるほど。
ほとんどね。はい。
はい。なんか、大学時代に印象に残ってることなどありますか？
大学時代、もうプログラミングほぼ、C 言語それだったんで。
はい。
なんかもう、プログラミングとかやってなくて、ほぼ、高校時代と同じで、はい、家でアニメとゲームしてて。
いいっすね。
で、こうなんか、大学でみんなでワイワイするのも僕苦手なんで、もう引きこもりたいみたいな。う
ん、サークルとかは入んなかったんですか？
サークルとかは、最初入ったんです。最初はもう、はい、これが大学生デビューするぞみたいな。この時はずっと打ち気だったんで、はい、大学デビューするぞと思って行ったんですけど、はいはい、馴染めず、やっぱりこういくつか入ったんですけど、なんか柔道とか、
意外と、まあ、ハードな。
そう、体を鍛えようっていう、こう、モチベーションだったんですけど。
はい。
この柔道着を買わせられて、一度も着ずに
、ね、
いや、柔道着買ってからこう、来るのが結構時間あって、もうそこで熱が冷めて、
はい。
やめてったっていう。
まあ、今目の前にいらっしゃいますけど、お世辞にも柔道体型ではない
です。そうなんですよ、柔
道。確かに。そうですね。
僕の方が明らかに重
要で。体育会系ですからね、ズッキーさん。
やっぱ無理してたみたいなやって、やっぱ僕は引きこもりたいんだと思って、
うん、
家でアニメゲームして、で、奨学金をもらってたんで、働く、バイトする必要もなかったんですよね。なんかもう、お金あってもどうせ引きこもってるだけだし、みたいな。なので、奨学金でずっと生活してました。
なるほど。確かにまあそんなサークルとか参加して飲み会めっちゃ行ってとかじゃなければ、そんなお金使わないですもんね。まあ楽器はかかるんでしょうけどもちろん。
うん、そうですね。
うん、アニメ、ゲームだったら。
確かに。
なるほどな。どんなゲームやってたんですか？
ゲームですか？
はい、言えないゲームだったらちょっと言わなくて。
いやでも、ウィーレとか、こう、スポーツをやってて、
はい、
ずっとやってましたね。
意外と普通のゲームだった。
うん。
確かに、なんか、ガチガチな感じだと思った。あ、FPS とか。
いや、FPS とかやろうと思ったんですけど、なんか目が回っちゃうっていう。
ああ、酔う人いますよね。
そうなんですよね。うん、
確かに、確かに。なるほどな。
本当、記憶にないですね、ここも。
大学時代の記憶が。
もうずっと、この日が永遠に続くと思って、
はい、
堕落した生活してたら気づいたら終わっちゃってたっていう。
うん、
なるほどな。いやすごい、でも、いや逆に、こういう言い方あれかもしれないですけど、なんか、そんな大学時代キラキラ頑張ってました、インターン行ってました、みたいな人が目立つじゃないですか。こう、エンジニアで今活躍しますみたいな人の中で。
確かに。
なんですけど、別にそうじゃなくても、別にエンジニアで活躍できますよとか、フリーランスになりますよみたいな話は、すごいいい話だったなと思うんですよ。
うん。
しがないラジオっぽいというか、なので、すごいいいと思います。そうですね。卒業とかは大丈夫だったんですか？それで、勉強はでもしたって感じなんですか？
勉強は、で、まあ卒業、まあ、単位は、こう一夜漬けでやれば、取れたんで、
うん、
苦労はしなかったんですけど、
はい、
で、卒論何しようみたいな形で、結局、なんだ、作ったのが、なんかボードゲームの CPU を作って、うん、強いの作ろうぜ、みたいな、強いのっていうか、先手必勝なのか後手必勝なのか分かるのを作ろうみたいな形で、結構オセロみたいなイメージで、オセロより盤面がギュッとちっちゃくなって、でオセロのマス目、なんかそれでなんていうんですかね、 オセロがこう一マスじゃないですか。で、うん、駒が二マス、二マスを取るみたいな駒がもあって、で、最大16手で終わるんで、
はい、
16手なら、こう、先手必勝か後手必勝か分かるんじゃない、うん、みたいな形で、それを卒論で選んで、やりましたね。
はい、うん、うん。
で、こう、ググったら、こう、このコピ、こうずっとコピペプログラマーだったんで、コピペでできるやつがあればいいなと思って、ググったら、なんか Java でデスクトップアプリを作ったっていう、なんかオセロで作ったっていうのがあったんで、うん、それをもとに Java を選びましたね。
なるほど。そのオセロのルール部分だけをちょっと、
あ、そうです、そうです。
作り替えて、
デスクトップアプリケーションだって、本当に K 線、こう、ここからここまで線を引くっていうような、形で Java で実装してたんで、
はい、
今思うと Java じゃないな、みたいな思っちゃうんですけど。
なるほど。それを作って、それを卒論として、まあ、そこで分かったことを発表したって感じなんです
ね。あ、そうですね。もうなんかその辺、もう全然分かんなくて、なんか探索アルゴリズムは普通のノーマルのゲーム機で、
うん、
相手が打ったら、打つ、次打つ可能性は
な、どこにあって
ってぜ、それを全部取り合って、
ああ、全取り合ってい
くんですね。そう、うん、とりあえずやって、あと PC 回せば、分かるんじゃないみたいな、こうやって、うん、夏の間、ずっと、夏休みかな夏休みをこう、ずっと研究してボタンをやって、で、帰省して、終わったら多分、終わってるだろうと思ったら、
はい、
こう、多分暑かったのか、パソコンがシャットダウンしてて。
やばい、
そう。やばい、研究、やばいじゃん、みたいな。
はい。
って形になっちゃったんですけど、結局こう、なんかこう、エアコンとかを入れて、ま、またやったら、結局なんか調べると、8手先ぐらいしかこう読めないなっていうのがあって、9手先だともう、その時間的にも、
こう、桁が計算量が爆発しちゃうというか。
そう、桁数がおかしくなって、結局8手先ぐらいまでしか読めなかったんですけど、
うん、
まあ、僕は勝てなくなりました、結
局。強くなりそう
で。8手先まで読まれたらもう勝てなくなって、もうそれで満足しちゃった。あ、僕が勝てないの作れたからいいや、みたいな。
なるほどな、すごい。それでも卒論としてはなんか、よくいけたんですね、それで。最後、完全、先手必勝、必勝とかまでは読めなかったわけじゃないですか。
ああ、そうです。なんか、こう、はい、こうやっぱなんか、厳しい先生がいて、みたいな、なんかそのプログラムしょぼくないみたいな言われて、ハッシュとか使えばいいんじゃないみたいな言われて、
はいはい、
まあ、そうですけど、みたいな。僕はもう卒業できればいいんで、みたいな。右から左流して。
そうですよ。確かにそうですよね。
うん、そうなんですよ、うん。
なんか、いや、わかんないですけど、別にデスクトップアプリである必要もないんじゃないかなっていう。
そうですね。
そうなんですよ、ね。Java である必要もなくないみたいな。もっと早いの使ったらいいんじゃないみたいな。アルゴリズム、ゲーム機、普通の探索機じゃなくて、もっと効率のを作ったらいいんじゃないみたいな。はい、どしどし攻撃されて。うん、
すいません。
すいません、みたいな。これは次の人たちへ、みたいな。改良してもらいたいな、みたいな。で、終わりました。
なんとか卒論が通ったって感じなんですね。
うん、そうですね。
なるほど、なるほど。いやー、ありがとうございます。すごい、その光景を想像すると、胃がキリキリします、ね。なるほど。そこからにも並行して、就活とかもされてたって感じなんですかね。
ああ、そうですね。なんで、うん、就活どうしようみたいな形で。うん、ただ、まあ、結局、大学が情報系だったんで、もみんな情報系、
うん。
行くんで、まあ、そう、じゃあ僕も情報系でいいか、みたいな形のモチベーションで、選びましたね。
うん。これ、理系の大学ですけど、院とかには行かないもんなんですか？
ああ、いや、あ、いな、いな、少なかったですね。
そうなんですね。
学科的には35人ぐらいしかいなかったんですけど、院行くの5人とか。
ああ、そうなんですね。
なんで、みんな、こう、卒業して、もう群馬が嫌だって言って、去ってきました。
そうか、なるほど。就活の時はなんか、まあ、情報系ですと、エンジニアになりますって言っても結構いろんな道があるかなと思うんですけど、はい、
うん、
その中でなんかどういうとこ見てたとかあるんですか？
なんか、リクルーターとかにこう煽られて、エントリー、はい、なんか12月始まりだったんかな、僕の時は。うん、
始まり。早いっすね。
確か12月1日になった。
情報解禁みたいな。
あ、そうですね。 陸ナビが解禁されるやつで。
なんかそれに。
落ちるやつで。
サーバー落ちるやつ。
なんか落ちたよね。
落ちた気がする、
うん、毎年落ちてた、当時。
それがあって、なんか、リクルーターとかの周りから煽られて、なんか100個エントリーしないとダメだぞみたいな言われて、
はい、
そういうことなのみたいな。よくわかんないけど、みたいな。うん、でもとりあえずこうやんないと情報が入ってこないから、みたいな。
うん。
言われて、一生懸命、こう、100個ぐらい、もうポチポチポチポチ、もう途中からわかんないんで、上から並んでたやつをひたすら押してって、
はい。
やってたんですけど。
あ、情報爆発ですね。
うん。
もう、破綻するやつ。
そうですね。
やりました？そう、そういう日月。
え、僕は全く
やってないですよね。僕は一応やったんですよね。
へぇ。
いや、なんか、そう。まあ、前も言いましたけど、もういつでも捨てれるように、捨て、メールアドレス作って、う
ん、
ああ。
ぼちぼち起こしたら、もうマジでメールが爆発して、はい、数が。
そうなんですよね。
燃えねえみたいな。
燃えない。
大事なメールとそうじゃないメールもよくわかる。
あれどうなんですかね、あれなんか、そういうサイトの人が、やっぱ登録すると、こんだけ登録してくれてる学生がこんだけいます、うちのサービスみたいなんで、
うん、
企業からお金取れるっていう。
まあそうなんじゃないですかね。
ものなんですかね。
単純に、まあ、ユーザー数っていうのと、エントリー数って言ったエントリー数も増やした方が、
多分、うん、
そうですね。
掲載企業からしてもいいと思うんで。
うん、
そうですね。
そうですね。僕は一生懸命エントリー数増やしましたよ。いろんな、こう、サイトで、はい。で、メール爆発やって、就活大変だな、みたいな、これみんな大変だなって思ってたっていう。
確かに、そう、それはもう IT 企業っぽいものをひたすら
上
から。
あ、そうですね。もう上から。
IT 企業だけで？
もうなんかそれ以外もうよくわかん、道がないかなっていう考えてたんですよね。営業とか向いてないし、みたいな。
はい、はい、うん。それは SIR が多かったんですか？
SIR、もう SIR しかないと思ってて、なんか S、うん、こう企業説明会とか行くじゃないですか。そうするとなんか SIR 系には3つあるぞ、みたいな。メーカー系、ユーザー系、独立系みたいな。
はい。
形があるぞって言って、うん、そっから、その3つから選ぶもんだと思ってて、その時ウェブ系とか、全くよくわかんなくて。
うん、うん。そもそも自社サービスやってますとか、ウェブやってますみたいな。
そうなんですよね。
会社、それとかあんま来ないとですよね。確かに IT 企業イコール SIR だと思ってましたもんね。
うん。
IT 企業っていうのが何なのかっていう話もありますけど。
確かに。SIR っていうことは知ってたんですか？その前もちょっと一番さ、最近の回とかで ありましたけど。
ああ。SIR と思わずに SIR に入っているみたいな。
はいはい。
いや、
SIR もわかんなかった。
SIR もわかってなかった。
メーカー系、ユーザー系、独立系っていう IT 企業ある
みた
い
な。IT 企業がある。
なるほど。その辺にやっぱなんか、うん、そういうもんなんですね。
まあそうだった気がしますね。
へぇ、
まあ、一応なんか SI、うん、SI です。SI やってますっていう説明は受けたような気がしますけど、
うんうんうん、
そんなになんか、エンジニアっていうものは大体そういうところにいるんだ、みたいな感じがしたような気がしますね。
うん、一応なんか僕らは、なんか先輩に DNA に行った人とかがいたんで、まあなんとなくその違いは分かってたみたいな。
まあ確かに。
まあそれはまあ周りの人にも言えます
ね。そうですよね。もう周りとかなかったんで、もう、とりあえずやっていったら、うん、うちは独立系です、みたいな。なんでいろんな現場に行けますぜ、みたいなこと言われて、うん、あ、いいじゃん、みたいな、僕は思って。
まあいろいろ触れる
みた
い
な。まあそんな夢を持って独立系を、なんだかんだ、選んだ気はしますね。
なるほど。
なるほどですね。
結構、すぐ決まるというか。
ああ、ま、なんかもう、なんか大手とか大企業とか、もう鼻から自分無理だと思って、そこを全部蹴飛ばして、中小とか、まあ入れそうな、なんかところでいいやと思ってたんで、
はい、
それをいくつかピックアップして、やったんで、割と決まったのは早かったですね。
うん、東京の。
あ、そうです。
会社。
高校の頃が憧れてたんで、そう、群馬でやって、群馬違かったみたいになって、よし、次は東京だっていう思いがあって。
はい。
それ自衛ターンになるんですかね。
ああ、そうなんですか。ちょっとわかんないですけど。
わかんないけど。え、仙台の会社とかはなかったんですか？
仙台の会社も探してないですね。
ああ、そうなんですね。
東京に行くっていうと、情報系っていうので、こう見て
た。あ、そうですね。
まあ、東京だけでもめちゃくちゃあると思うんで。
まあ確かに。
そうなんですよ。めちゃくちゃあって、もうよくわかんないみたいな。いや、何個か、こう、内定もらっても、結局、 なんか、どこで差別化できるのか全然全くわかんなくて。
はいはい。
わかんないですよね。なんか、サイトが綺麗かとか、なんかそ
う、まあ、そうなんですよ。サイトが綺麗かみたいな。
人がなんか優しかった
とか。人事の人と話があったみたいな、
その価値観で、なんか、先輩社員みたいな人に会わせてもらって、あ、よか、雰囲気いいな、みたいな形で、この人と一緒だったら楽しく働けるな、みたいな思って入ったんですけど、
うん、
なんか、入ったらいなくなってたっていう。
あるあるっすね。
そうなんですよね、あるあるで。
いい人出しますしね、そういう場面だと。
あ、それはありますね、確かに。
確かに。100個エントリーした結果はどうでしたか？しなくてもよかったなって感じですか？
いや、もう絶対しなくていいと思います。だメール爆発してもう疲弊しましたから
ね。そうですよね。まあ、だんだん増やせばええやんみたいな感じもありますし、
うん。
実際どのぐらい自分が通るのかとかも検証して、仮説検証しながら増やしていく方がいい気がするんで。
で、基本的に、なんかこう、サイトでエントリーするみたいなのあるじゃないですか。はい、そうすると、多分、なんかいろいろメール来たりとか、会社によってはそういう、なんかパンフレットみたいな。
ああ、はい、
来ます、ね。めっちゃ大量に送られてくるみたいな、あると思うんですけど。
うん。
あれ、別にサイト経由で登録しない方が、
はい。
いいんですよね。
ああ、なるほど。サイトっていうのは、
そういう、そのまとめているサイト、
こう、なんちゃらナビみたいな。
なんちゃらナビみたいな。
に行かずに、もう直接、
うん。
その、
エントリーの、
会社のサイトに行けばいいじゃない
ですか。行けばいい。
うん。まあ、そりゃそうっすね。
確かに。
いや、でも会社のサイトで、こうエントリーですって言って、なんちゃらナビに飛ばされることもないですか？
ありますね。
そこに特化してますみたいな。そう、でも結局逃れられないんですよ。
確かに。
なんちゃらナビからは。
うん。
いや、まあまあ別に、それが悪いというわけではないんですけど。
確かに。
まあそうですね。結構大変になるっていう。
疲弊しました、
ね。エントリー増やすと。
うん。なんかこう、会社のホームページ見て、こう、いけてる感じを出されると、
うん、
こんなキラキラしてないから無理だぞみたいな形で、むしろこう、なんかちょっとこう、はい、古臭く感じのところを僕もなんか押してましたね。
あ
こんなキラキラしてないし、みたいな僕。
確かに。逆に。
そう、逆になんか、うってなってました。
自分に合わなさそうみたいな。
そう、なんか違うかな、みたいな。こういう人たちは、みたいな。
確かに。お昼はカフェでランチしてます、キラキラ、みたいな。
そうそうそう。
なんか、社員は仲良しで部活がいっぱいあります、みたいな。
定時後はなんか、こんな感じで遊んでます、みたいな。
大学でもサークル入ってないのに。それで、その会社に入って入るかよ、みたいな。
部活でもう仕事して、そのまま帰りたいんだよ、みたいな思いがあった。
ゲームしたい。
家でアニメ見たいんだよ、
そう、そういう思いがあったんで、なんかすごい、そう、社員の一日とか見てキラキラしてると、ちょっと違うかもしんない、ここは、みたいな。
確かに、そこ難しいっすよね。
そうなんですよね、なんか。
企業広報的に。
そういうノリで決めてました。なんか、プロジェクトがいいとか、この会社がすごい好きとか、そういうので見てなかったですね、あの時は。
確かに。なるほど。じゃあ、一社目の話聞きますか。
そうですね。
どうでしたか実際。
入って。でも最初、本当 SIR って言うんですかね、多分。やって、まあ、多分、無難に研修があって、で、なんか VBA とか、
はい、
Java、まあ、研修っていうかもうほんと放置だったんですけど、
うん、
な
ん
かこれやっといて、みたいな。
これやっといて、みたいな。で、みんなで教え合って、みたいな、研修で。
う
ん、
結構、その内定者っていうか、その、同期は多いんですか？
10 人ぐらいで、
うんうん、
結構未経験も多くて、あんまり、そのなんか、スキルが高い研修内容でもなかったかなっていうのはありましたね。
うん
うん、でもまあ、初めてだったんで楽しかったっちゃ楽しかった。
うん。
はい。
うん。あります。
確かに。
うん、
なんか、ね、C のフィボナッチ数列やってた時よりは、
そうなんですよね。
まあなんかこう、ものがちゃんとできて、アウトプットが見えるから
楽しい。そうなんですよね。なんかコンビニのなんかレシートとかを登録して、こう売り上げとかの、集計できるようなシステムを作ってくれみたいなことを言われて、うん、で、こう調べながら作ってたんですけど、これで、あ、これがプログラミングか、みたいな、
うん。
で、やっとここで気づけたっていう。
なるほど。
うん、まあ、なんだかんだ3ヶ月ぐらい経った気がしますね。
なるほどっすね。
いや
まあ楽しいっすよね。研修、普通にお金もらって、 仲いい同期と一緒に勉強して。
それはあります。
早く帰れるし、みたいな。
会社って楽じゃん、みたいな。楽しいじゃん、みたいな。
意外とあんま変わんないな、みたいな。
そうそう。なんか殺伐としてるっていう、前情報がこれのこういろいろあって、IT 業界うんぬんかんぬんっていう、やばいぞっていう情報あって、こう研修やったら、楽じゃん、みたいな思いがありましたね。
うん。確かに。僕らも楽しかったですよね。
いや、楽しかったですね。もう。
めちゃくちゃぬる、
ぬるま
湯です。
ぬるま湯に浸からせていただいて。
はい。
いや、まあ、こういうことよく炎上するんですよ。
ああ、確かに。
そうですね。いや、まあまあ。なるほど。そっからまあ、実際に、こう、現場に配属というか、まあ、こう、仕事をしていくって感じになると思うんですけど。
うんうん、
その時はなんか、まあ、言える範囲でいいと思うんですけど、どういう感じの、はい、システムなりアプリケーションを作ってたんですか？
なんか入ったのが3ヶ月終わって、まあ、現場に配属されたんですけど、最初なんかコールセンター向けのシステムをやってる会社に現場に配属されて、
うん、
で、結構そこでは VB.net とか Oracle を使ってデスクトップアプリケーションを使って開発とかしてましたね。
うん、
で、この時結構やっぱり OJT とか先輩がすごいいい人だったんで、すごい楽しくできたかなっていうのはあります。
うん、
うん、
うん。結構、なんか、どういうとこ行きたいとかはあんまりないもんですか？
ああ、確かに。開発したいとは言ってましたね。
うんうん、
開発、やっぱりこう、当たり外れがある。
開発しないところもあるんですか？
開発、
そういうところ。
開発と。あ、そうですね。運用周りとか、インフラ周りとか、あって。
どちらかというと、プログラム書いて、
あ、そうです、そうです。
仕事したいっていう。
もうその時はもう、なんか、この言語をしたいとか、モダンとか、こう、レガシーとか全然わかんなかったんで、とりあえず開発、うん、開発って言ってた。言ってましたね。
うん。
なるほどですね。うん。それは、こう、お客さん、先に常駐してますか？
あ、そうですね、お客さん。あ、まあ、最初は社内にいたんですけど、はい、その後お客さん先に常駐しに行きました。
うん。で、まあ、システムの、まあ、構築というか。
そうですね、そこで開発とかして、楽しい、ここでも楽しい楽しいとは思ってましたね。こういうもんだ、みたいな、う
ん。はい、はい。そんな火を吹く感じでもなかったんです。
はい、そうですね、火吹く感じではなくて、ただなんかこう、レガシー、今思うとレガシーなやつもあって、なんか VB6 とか、めちゃくちゃ古いやつあって、うん、なんか XP でしか開発できんぞみたいな。
おぉ
!XP、Windows、そう、
XP、
そう、XP
でしか開発ができない。
で、XP はもうなんかサポートが切れてるとか言われて、LAN を外されてるんですよね。で、
ほう。
ネット検索とかできないまま、
はい。
開発をして、
はい、それはサポートが切れてるからネット繋ぐと、
そうなんです。
こう、脆弱性を疲れるかもしれない。
疲れるかもしれないとか言われて。
そういう。
やばい。
ちょっと、その当時よくわかんないから。
で、なんか VB6 のこのビジュアルスタジオっていうんですかね。なんかそれが最初マウス効かないんですよね。なんかデフォルトで。ぶっ壊れてるじゃんみたいな。さすがこの古い XP 端末だなみたいなことです。先輩壊れてますって言ったら、なんかプラグイン入れないとダメだよみたいなこと言われて、ちょっと衝撃を受けて。でもプラグイン入れるのもネット繋がらんしと思って。
確かに。
キーボードでやってましたね。した
いし。なるほど。なんで聞かないんですかね。
なんでですか、
ね、いや、でもなんか書いてますよ。なんか。
はい。
マイクロソフトビジュアルベーシック 6.0 IDE では、マウスホイールを使用してスクロールすることはできません。回避するには、なんか、VB6 マウスホイール .exe ファイルをダウンロードして、それを、
やばい。
インストールする必要があります、みたいなことを書いて。
それ貼っといてください。
いりますこれ。この情報いります。ショーノートにも載せるんですか？
ショーノート載せましょう。
これ合ってるかどうかわかんないけど、これ、まあ多分これ、
まあそれだと思いますよね。
多分。
なんかこれがあって。でもこう、デプロイするにはやっぱりこう、そこの端末じゃなくて、やっぱこう、送る、他の人の端末に送ってやらないといけないんで。
はい。
なんで、LANを繋がないといけないみたいな。
そうですよね。う
ん、申請して、すぐ転送したらすぐ抜けよみたいな、なんかこう。
そういうことなんですか？
そういうことなのかな？いいの？そういうこと。
確かに、それでいいのか
な？その、なんかこう、
はい、
ローカルの LAN とかじゃなくて、
うん。 まあ、インターネット危ないんで。
どういうこと？
まあ、どういうこと
ね。ちょっと、まあまあ、本当によくわかんない。
僕もよくわかんなくて、まあ、ここに入る、従えみたいな精神で、じゃあ今からやりますってブスって刺して、よし、転送できました、ブスって刺して、よし、終わったみたいな、VB ロック案件終わったみたいな感じ。
なるほど。それは、じゃあ、インターネット使いたいって時は、別の端末で。
あ、そうですね。別の端末でなんかググって
調べて
、こう頭に記憶残したりして、紙に書いてこっちでやるみたいな。
やばい。なるほど。
非効率でやってましたね。
うん、
この案件がちらほらあって、で、僕ともう一人同期の人があって、まあ、もう複数にいたのに、何人かまあ、先輩とかもいたって、で、はい、VB ロック案件の回収案件来たぞ、みたいな。これは誰にするみたいなのがあって、本当心の中で祈ってました。はい、やめてくれ、みたいな。
なるほど。スリザリンは嫌だみたいな。
そう、スリザリンは嫌だ、みたいな形でずっと祈ってて。
なるほどですね。
でもなんかこう、鈴木くんやったことあるよね、みたいなことを言われて、
はい。
なんか結構僕に当てられてた記憶はあります。
へー。いやー、良くないな。それ、何年ぐらいですか ?2000。
2000、あれなん、僕卒業したのが2015年なんで、はい、2015年ぐらい。はい、
おお、
ね。
僕らと同じなんですよね。
確かに。一号卒ですね。
一号卒。
ああ。
確かに。まあ、僕らいろいろあったんで。
まあ僕いろいろあったで、そう、プラス2年されてます
けど。年齢的には。なるほど。いや、2015年に VB6 の開発を新卒にさせるっていうのがちょっと、社会的にどうなのかみたいな、
まあね、
話あります、ね。まあ僕、こぼれ返してたんですけど。
ちょっと、それ、ずるくない？
いや、なんか、本当良くないなと思って、そういう。
あ、まあ確かに。
そう。いや、2015年にこぼれ返ってて、じゃあ後からまた、ゆきよみくんこぼれ返ったことあるよねとか言って、こぼれの案件に引っ張られてみたいなのとかあったらもう本当不幸しかないじゃないですか。
確かに。
僕のキャリアはどうなるんだみたいな。
でも、そういう、僕もこう最初は思って、もう、これをなんか新しい人にやらせたくないと思いはあるんですけど、これ、そうしなかったら僕ずっと VB6 をやってないといけないと思うと、やっぱ早く下入ってきてくれみたいになって、こう性格は、こう環境で自分の性格が悪くなっていくっていうのがちょっと悩みでした。
そう
こういう環境にいると、みたいな。
確かに、もう、もう鎖は断ち切れないもん
ですね。そうなんですよ。もうなんか回収、これを回収はできんぞ、みたいな、
うん。
大規模で金も出ないし、みたいなこと言われて。
そうですよね。それ、バージョン上げましょう、みたいな意思決定をするのは難しいんですかね。
そうなんですよね。やっぱり、お金関係があると難しいみたいな。で、なかなか大変だ。もう、レガシーでこう積み上げられたシステムで誰もわからんみたいな。ちょっと触るだけでも、もう本当ビクビクしてましたし。
そうなんですよね。そういうの、本当どうなるんですかね。いつのタイミングでリプレイするんだろうみたいな気持ちはありますよね。
そうです
ね。
実際今どうなってると思います？
いや、まだあると思いますよ。
なるほど。XP 端末が生き続け
。
同じ会社ではそうなんです。
もう、業務が終わることをみんな祈ってました、むしろ。システム開始より早くこの業務案件が終わって使わなくなればいいね、みたいな。
確かに、極端な話、このお客さんが潰れれば、このシステムはいらなくなるみたいな。
そんな感じ。
話があるってことですよね。いや、それはすごいありますね。僕とかまだ自治体だったんで、自治体がお客さんで、自治体とかだと入札があるんですよ。うん、で、まあ、あまりにもレガシーなシステムで値段が上がりすぎると、多分入札負けるんですよね。なんでも完全に別の会社が、こう
新しく
システム作りますとか、新しく参入してきますみたいなのが、まあ、できるっちゃできるんですけど、うん、そこは癒着を防ぐために、そのリスクを負っている、リプレイスのリスクを負っているみたいなところがあるんですけど、うん、別に普通の民間の企業だと、なんかじゃあ別の会社に一から作り直してもらいましょうとか、リスク高すぎじゃないですか。
うん、
だからあんまやりづらいですよね。今動いてるし、ええやんみたいな。別にそのまま使ってもらえばいいから、そのまま保守してもらえばいいからみたいな。そのままが大変なんだってみたいなのをあんまり理解されづらいというか。
なるほど。
うん。
うん、
なるほどですね。VB 以外もやってたんですか、その会社では。
いや、基本 VB.net と DB がオラクルで、はい、あとは Excel でテストしてましたね。Excel テストもなかなか確かに記憶にはありますね。はい、やっぱりこう、スクショで撮ってやってるって形で撮ってて、
うん、
で、 テスト、その、まあ、テスト系、テスト、そのテスト、エクセルテストを見ただけで、こう、上の人、まあ、上長とかにレビューするんで、上長多分システムとかそんな詳しくないんで、どこ見ていいかわからんっていうことで、ちゃんと見るべき場所を、
はい。
くくったり、あとはこう、ページ一枚一枚やって、もうそれ、システムわかんなくても見れる、わかるようにして、みたいな形で、ひたすらこう、スクショをペタペタ貼り付けてなって、で、そう、めちゃくちゃ貼り付けてたんで、なんか、その容量が圧縮とかもよく分かってなくって、貼り付けてたら、なんか急に、こうエクセルがぶっ壊れて開けませんでした、みたいななって、こう何度かそれをやってたっていう。
なるほど。もうエクセルファイルを分けないと、
やばいんだ。そうなんですよ。やばいな。起動しない人みたいな。
なるほど。いやー、やばいっすね。テストの自動化とかもまあ、できないから手動でやってて、かつ、それをまあ、レビューしてもらうのも、よく質問上がってない人にやってもらうみたいな。ので、ちょっと配慮が必要ってことですよね。
まあ、なんかそれが、まあ、あの当時は当たり前だと思っちゃって、うん、それしかないと思ってたんで、
はい。
こういうテストってこういうもんかみたいな。
うん。そうですよね。
天気とかあるんですか？今、急に、こうずっとそれでこう、当たり前だと思ってたら、ずっとそのまま当たり前じゃないですか。
確かに。
当たり前じゃないなって思うタイミングとかあるんですか？
やっぱりこう転職とか、やっぱ外の世界見たら違くなりましたね。
うん、うん。
いや、この時はまだ全然、もう何もうち気に家帰ったらゲームアニメして、ツイッターとかもこの時全然やってなかったんで、外もわからないし、みたいな形で、なんで、
うんうん。確かに。何なんですかね。今思うともうなんか、そういう情報ってインターネットにありふれてるし、なんか、やばいよね、みたいな。SI やばいよね、とか、SE ずっとやってると、セミになるよね、みたいな。そういう話ありますけど、なんか、なぜその時はそんなに触れてなかったな、みたいな。僕も多分そう、割とそうだったんで、なんか、不思議だな、みたいな。
不思議ですね。
感じありますよね。
多分、ググって聞いたとか、多分見てたはずなんですけど、あの当時はもう全然認識もしてなかったと。今はもう当たり前のように聞いたとか、GitHub とか。見るんですけど、あの当時見てても全然気にもなってなかったんで、
はい、確かに僕はなんかこう IT との関わりがこうリビルド始まりっていうのがあって、うん、っていうのがあって、そういうそれが前提でなんかおかしいなってこうずっと思ってたみたいなのがあったから、
うん、確かに、
まあ、
リビルド確実違うぞみたいな、
早くそうなれて、
はい、
でそこと一緒にいたガミさんは、うん、あ、違う、どうやら違うらしいって気づき。
そうですね。いや、まあ、それはありますね。なんか、誰かが転職すると、あれみたいな。なんで転職してるんだろうって言って、ちょっとこう、危機感とか興味を持って、なんか調べ始めるみたいなのはあった気がしますね。
うん。
なるほど。
なるほど。
あと、そうですね。
だから、ジャパンの資格取ったって書いて
ますけど、そうですね。
VB6 の傍らでそういうことをやったってことですか？
なんか1年目、まあ1年目か。まあ1年は VB でネットとオラクルやってて、で、やっぱりなんか資格を取れみたいな。
うん。
うん、資格を取れって言われてたんで、資格取る、なんかこう言われ、はい、ずっと言われるんで、それがこう鬱陶しくなっちゃうんですよ。
なんか、取ったらいいことあるんですかね、企業には。
いや、ないと思う。全部違われてしたからね、まあ、僕自身に関しては。
へぇ、まあなんか多分そういう案件取れるんで
し
ょうね。
多分アピールはしやすいっては言ってました。うん、Java 取ったら Java に入りやすいよって言われて、まあ、そうなら Java 取るかみたいな。
確かに。
うん、
VB 嫌だって願ってるだけじゃなくて、まあ Java あるから Java 入れてくださいは、まあ確かにリーズナブルですよね。
そうですね。
まあそうですね。あとは、プロジェクトにの要件として、なんか、ある程度この資格持ってる人は何パーいますみたいな。
そう。
要求されるとかは、まあ、たまに聞きます
ね。確かに。単価上がるっていうのもありそうですよね。
まあ、それもあると
。それもありますね。あとやっぱ、部門アピールしたいみたいな思いがあるらしくて、
こう、
メンバーに資格を取らせるみたいな形で、こう、なんか、すごい言ってて。
はい。
なんか、それがすごい、なんかずっとこう、どうみたいな、進捗どうとか言われるのがちょっと鬱陶しくなっちゃって、さっさ、みんなこう、他のメンバーも言われてて、はい、まあ、さっさと言われて、僕はもう言われなくなりたいと思って、さっさとこう、Java とかを取って、取ったかなっていう形ですね。で、Java 取ったから、Java 案件入れてほしいみたいな、ちょっと違う現場も見たいみたいな思いであったんですけど、
はい、
なんか、 2年目入ったのが問い合わせ対応みたいな。
ヘルプデスク。
ヘルプデスクみたいな。なんか、そこからステップアップ、そこでちょっとお客さんから信頼を得て、この Java の開発にいけるぞみたいな、なんかロジックらしくて、うん、え、何それみたいな形になって。
本当かよって感じです
かね。本当かよみたいな形になったんですけど、まあ、何も言えず僕は、イエスサーって言って、そこに入ってたっていう形になったんですけど。
うん、
なるほどですね。そうか。
ここでは本当開発、はい、まあ、一応、パッケージソフトの中に JavaScript を埋め込めるみたいな開発があって、お客さんから、こう、まあ、パッケージソフトは使ってやるんですけど、一部、ここの画面、このボタンを非表示にしたいとか、このボタンをクリックしたら、他の項目が消えるようにしてほしいとか、表示してほしいとか、そういう要望を JavaScript で組むっていう、まあ、若干やったんですけど、基本はヘルプデスク的な使い方何みたいなのが飛んできて回答するみたいな形でしたね。
うん、なるほどですね。
そこは、ま、楽しいというか、
最初はこう、やっぱり新しいことで、人と接するのが全然なかったんで。
ああ、その前はね。
そう。で、こう、簡単、当たり前のこと、このボタン押せばいいんですよ、みたいな。Excel はこんな使い方ですよ、みたいな言われたら、はい、すごい、みたいな、なんか、天才、みたいなこと言われて、なんかすごい嬉しくなっちゃって。
確かに褒められる。
褒められ、そう。こんな褒められたことないぞ、みたいな。こんな簡単なことで、みたいな。
はい。
形で、そこは、若干最初楽しかったかなと思うんですけど、うん、やっぱだいぶこうだんだん慣れてくるんですよね、やっぱ。
うん。
うん、前も言われたじゃん、みたいな形で。で、だんだんなくなってったっていうのがあるんですけど。で、開発も関しては、なんかターゲットブラウザが IE8 でやってたんで、こう、一生懸命 JavaScript を調べて、
はい。
この機構、モダンっていうか、まあ、この機構がいいよみたいな形で、こう、コピペして貼っ付けて動かそうとするんですけど、なんか IE8 だと動かんぞみたいな形になって、え、何これみたいな。つまんないみたいな。
なるほど。
形にはなってましたね。
IE8 も調べたの2009年の IE。
そうなんですよ、ね。
公開された IE なんで。
2016年ぐらいだ、じゃないかな。あの、
うん、サポート切れ
てるの。サポート切れてるの。
うん。
あ、そうですね。
違うかな。
そう、うん、多分、そんぐらいかな。はい。なるほど。いやー、まあ、やばいっすね。IE というだけでもやばいのに。
そうなんですよね。はい。
確かにな。JS、なるほど。はい。いやー、やばいなって感じです。そこからでも転職をされるわけじゃないですか。
ああそうですね。もうそこが最後の、はい、最後の現場とか最後の案件で、うん、で、一緒にやってたメンバー、まあ、隣にいたんですけど、その人が現場移動になって、で、朝とか結構話してたんですね、し、
はい、
うん、なんか。で、結構話してて、話す相手がいなくなって、朝暇だなってなって、そして何気なくこう、なんか、こうウェブ見てたら転職サイトみたいなのが出てきて、それをもうそこで申し込んだのが多分転機ですね。はい、いなくなってなかったら多分絶対転職はしてなかったと思います。
すげえ。
暇になって、あ、申し込んでみるかみたいな形で始まったのが、うん。
うん。
転職の一歩でした。
うん、なるほど。
それどういう転職サイトなんですか、ね、普通に転職エージェントがついてみたいな。
え？グリーンっていうやつを使って。
あ、はいはいはい。
畜生転職だみたいなやつですよ。
確かあんまわかんないですね。
わかんないですか。
いや、いや、見たことはありますけど、多分。
はい。
なんかその辺の広告はマジで、あの、目に入らないようになってる。
畜生転職だのバナーは49通りあるらしいです。
そんなにあった。あ、じゃあそれに刺激受けて、もしかしたら持ち込んだのかもしれないです。
はい、はい。いやー、やっぱでも、あれですね、こう、社員を辞めさせたくない企業は、その社員を暇にしてはいけないっていうことですよね。
あ、それはあります。絶対、う僕、そのモチベーションだったんで。暇だな、みたいな、こう。
はい。暇つぶしにちょっと求人見るか、みたいな。
ああ。
うん。その暇も与えなければ辞めないってことですからね。
なるほどね。
そうですね。
ブラック企業の論理ですよ、それは。
確かに、こう、塩漬けというか、こう、うん、タスク漬けにしておいたら。
はい。
なるほど。
ね。いや、それ登録して、なんかでも、どうなったんですか、その後で。企業にちょっと、連絡取ってみてとかだったのか、逆に登録して、
私、どういう転職活動したんですか？
そう、入れたら向こうから声がかかったのかとか。
確かに転職めちゃしたいっていうモチベーション、ただ単に登録しとき、なんか、
ね、
案件が登録しないとこう見えないじゃないですか。
はいはいはい、
なんか、なんかあれを見たいっていう思いで登録して、で、なんかプロフィールとかも適当に入れてたのかな、
うんうん、
結構大変ですよね。いろいろ入れないといけないですよね。
結構大変でしたね。そんなしっかり入れてはなかったと思います。見れれさえ、案件情報見れれ、うん、会社情報見れればいいと思ってたんで。
うん
なんで特にしっかりがっつり追ってはなかったですね。で、こういろいろ見て。
どういう軸で見てたのかあるんですか？
いや、軸とかもほんと上からですね、また。上から見て、なんか広告を出してる会社なのかわかんないですけど、うん、どこ
に。確かに。あれは上に上げる、
多分上に上げる
お金払うとか、まあ、グリーンわかんないですけど、ありますからね、サイトによっては。
ね、そういうのを見て、見てたかなっていうのがあるんですけど、
うん、
それで、なんか自分からこう申し込んだとか記憶ないですね。なんか気になるみたいなのあったのかな。なんかそれをして面談どうですかみたいなのを来てから行ったっていう形で、そこまでこう積極的にめっちゃ転職して、人とか給料とかに不満は特に感じてなかったんで、うんなんでめちゃくちゃ転職したいって思いじゃなかったんで、結構受け身でやってましたね。
まあなんか、会いたいって言ってくれてるし、会ってやるかみたいな。
そんなモチベーションです。
あ、なるほど、
うん。暇だし、みたいな。
うん、はい。それはある気がしますけどね。なんか、すごい、僕も、その転職してもいいかもとか、するかもみたいなのを、心から思うっていうタイミングって結構、後の方にあるというか、時間がかかるなと思ってて、なんかその、まだ転職する気もない時は、なんか自分から、こう、会いたいですっていうのも、申し訳ないな、みたいな。僕なんかが転職する気もあんまないのに、声かけていいんだろうか、みたいな。
まあ確かに。する気なかったらね。
そう、気持ちあるけど、なんか登録して、なんか向こうからスカウトみたいなの来ると、あ、なんかそんなに言うならじゃあ行ってもいいかな、みたいな。そう、気がすごい楽なんですよ。なので、
今はすごい大事
な
っ
ていう。今はもう何も考えてない。別に、なんか、そうですね。あって別に何かにつなげればいいかなぐらい、そういう感じなので、話を聞きに行きたい。カジュアル面談みたいなのを信じてるんですけど、当時はもう、なんか、1時間もこの人の時間を取るなんてみたいな感じはありました。
確かに、それはありました。
じゃあ、こう、どういう、まあ、何社が受けたんですか？結構、その時は。
あ、でも一社だけですね。
あ、そうなんですか？一社受けて、受かって。
受かって。
行くか、みたいな。
そうですね。
すごい。どういう会社とかって聞いてもいいんですか？
なんか保育システム関係の会社で、自社開発で、ウェブ系で、で、ベンチャー。僕が入った時は10人ぐらいのところで。
結構、それから大きくなってみたいな感じ。
あ、もう1年でめちゃくちゃでかくなって、倍とかくらいになってたんですけど、その時は本当に、そもそもウェブ系っていうのも HTML、CSS もわからないまま、お面談に受けて、ただこう、その、前の現場の時、暇でもあって、んですけど結構本は読んでたんですよね、この技術系の。なんか、
どういう本ですか？
PHP とか Java とかそういう感じのハローワールドができるぐらいの入門書を読んで、なんか作りたい、なんか作りたいとかなんかやらないとっていう思いはあって勉強してたんですけど、
うん、
深いとこまでは全然やってなかったんですけど、まあいろいろ本は読んでたんで、結構浅い知識では話せるんですよね。
はい、はい。
実際コーディングしてくれって言われると何も書けないんですけど、うん、浅い知識で、あ、知ってるみたいな、こうサーバーと、こう、フロントで、こう、なんか Ajax でやるんですよね、みたいな、こう、なんか分かった風な感じでは話せてたんで、はいはい、なんか面談では割と話せたんですけど、
う
ん、はい。うん、それを騙したわけじゃないんですけど、
うん、いや、大丈夫だと思いますけどね。
なんかそれで割と盛り上がって、で、なんか楽しそうだなと思い、楽しそうな現場だなっていうのは思って転職決意したかなってあります。 うん、でもなんか迷ったっちゃ迷ったっていう、なんか3年勤めないとダメだぞみたいな、はい、なんかこういうよくわかんないやつにこう縛られてて、はい、そうだよなみたいな、まあ、あと半年とかすれば3年だしなみたいな、区切りもいいしなみたいな、まだいいのかなみたいなのもずっと思ってて、
なるほど、本当でじゃあ 2年半ぐらい勤めた時だったんですね。そうですね、2年半ぐらい勤め
て、どうしようどうしようと思って。
なるほど。いや、でも、面白いですね。なんか、結構もう、多いパターンは、今の会社に対してすごい不満が溜まってきて、もうなんか、転職するぞと一年発起をして、なんか活動するみたいな感じが、うん、まあまあ、よく聞くパターンだと思うんですけど、
うん、
結構なんか、暇だな、転職、サイト登録するかって言って、声かけてくれた会社に行って、そのままそこに入るっていうのは、すごいなんか、レアパターンで面白い
な。確かにそうです。
確かに。
確かにな。いや、でもすごい、まあ、言ったら、こう、ま、その次の会社の話も後で聞こうと思うんですけど、こう、ポテンシャルっぽい感じなわけじゃないですか。
あ、そうですね、
いわゆる、まあ、ウェブ開発。
そうです
ね。
としては。そこででも、なんか、ポテンシャルで取ってもらったのは、なんでなんですかね。なんかその理由とか、ありそうですか。
ですかね。
もしあればなんか聞いてる人の参考にもなるかなと思うんですけど。
確かに。
まあ、さっき言ってたその、インプットはしてたっていうところ。
そうですね、インプットはしてて。
なんかブログとかもやってなかったんですよ。ツイッターとかも。
もう何もやってなくて、アウトプットするものがなくて、普通に面談だけで決まったっていうのもあって。
なんかその、ヘルプデスクとかの、こう、経験が買われたとか、Java。
いや、多分その辺もそんな詳しく話してないですし。はい、ただこう、
はい、
やってきたいっていう、こう、なんか熱意みたいな、こう、技術が好きなんですみたいな。
まあ確かに本も読んでて、業務に関係ない本も読んでてっていう話はもしかしたらあるかもしれないですね。
そうですね。確かに。まあ、なかなか技術書とか読めないっちゃ読めないですもんね。人によるというか、なんかもう。
まあ読まない人は読まない。
そう。全然興味ないんで、みたいな。僕は目の前の仕事ができればいいんで、みたいな。感じで読まないと思うんで、なんかこういう本も読んでますとか、なんかそれを読んでないと話せないようなトピックとか言えてるっていうだけでも結構変わる気はしますけどね。全然目立ったアウトプットがなくても。
あとは割とちゃんとこうやっぱ面談、結構今もそうですけど面談とか時間取ってもらうときは割とちゃんとこう相手の会社、保育関係とか調べて何が問題とかっていうのをこう自分なりに考えて、そこでこういうのを調べてきまして。
確かに、それもいい気がしますね。いや、なんかまあエンジニアの場合はあんま少ないですけど、結構ビジネスの採用とかだと、なんかどのぐらい調べてるかによって結構評価変えるみたいな話はよく聞いたりするんで。で、なんか
会社のことを？
そうそうそう。
へ
え。その上で、まず自分でマッチング測れよみたいな話もあるし、なんかその課題ベースで質問とかしてもらった方が深い話もできるし、なんか、営業トークできる、できないみたいな話と一緒で。なので、別になんか、エンジニアでもそういう、この会社はこういうことをやってるんだ、じゃあどういう課題があるのかなとか、こういう技術使ってんだったら、どういうこう、技術的な苦労があるのかなとか、そういう疑問も出てくると思うんで、なんかそういうのを調べるとすごいいいかなと思いますけどね。単純に。そういう意味でもやっぱ100社エントリーとか良くないっていう話なんですよね。
そうなんですよ。
受けすぎると。
確かに。
調べる時間ねえし、みたいな。いやー、なるほど。いやー、いい話ですね、それは。実際でも、転職しようってなるタイミングって難しくないですか？今までの会社も別に、こう、つらみはすごいあったわけでもないし。
難しかったですね。どう、はい、結局、辞めるか、行くかの二択があって、どうしようかな、みたいなのがあって、結構やっぱ、ま、結婚してたんで、妻にも相談して、どうしようかな、みたいな言われた時に、まあ、正解不正解ないから、みたいな。結局未来なんかって誰もわからないからって。あなたが、こう、ワクワクする方を選べばいいんじゃないかな、みたいなのが、言われて、転職に踏み切ったっていう形ですね。
なるほど。めっちゃいい話。
めっちゃいい話だね。
そこはでもワクワクする部分はあったってことですね。新しいことを、は
い。やっぱそうですね。新しいことやってみたいっていう思いもありますし。
いいっすね。
うん、確かに、もともと開発やりたいって言ってたら、なんかヘルプデスクに行かされたりとか、なんかその自分でコントロールできない感も多分あったと思うんで。
あ、そうなんですね。もう、その SIR に行った時はコントロールできないな、確かに。うん、しかも上から言われたところを、まあ僕もそんな言える性格じゃないんで、うん、上から言われたらはいって言われて、こう、そつなくこなすタイプだったんで、
うん、
やっぱりこう、場所を変えるのが一番いいのかなっていうの思いもありましたね。
うん。
なるほどですね。いや、そういう意味だとやっぱ、そんなに悩んでなくても転職活動して他の会社の話を聞いてみるみたいなのは、まあ大事な気がしますよね。
確かに。
別に、今、それでしてなかったら気づかなかったけだし、
うん。
多分今の会社、元の会社の続けてたわけだし。確かに。はい、あ。
ね、うん、なんかちょっと前はずっと言ってましたよね。うん、転職活動、転職しなくていいから転職活動したらいいんじゃん、みたいな。
そうですね。
ああ、ありましたね。
うん。それはすごい、今でもそう思います
ね。そうですね。うん。
なるほど。
うん。まあ、単純に隣の芝生が多く見えるっていうのもあったんですけどね。うん、
まあ確かに。うん、まあ基本よく見せますからね。まあ、確かにその辺はもしかしたら、
はい、
ダメに働く場合もあるかもしれないですよね。
うん、まあ、それはそうですけどね。いやもうただ、一般的に言えば、単純に転職して環境を大きく変えた方が、人は成長しやすいとは思いますし。
なるほどね。
まあ、なんか、年収とかも上げやすいと思いますけどね。
まあ、それはそうです
ね。新卒テーブルから中途テーブルに上がる感があるんで。なので、まあ、一般で言うと、転職をした方が、まあ、しすぎるのも良くないと思いますけど、まあまあ、有利になることは多い気はしますね。
うん。
まあ、会社によりますけど。
うん。
なるほど。転職した後はどうでしたか？大変だったんじゃないですか？結構。
大変でした。めちゃくちゃ大変。うん、やっぱり、こう、教育とかっていうのはベンチャーだったんで、ほぼなくて、はい、で、何もわからないっていう状態で、何していいかわからん、はい、何を聞いていいかがわからないっていう状態で、1ヶ月ぐらいはもう本当闇の期間で、いや、失敗したなと思っちゃうぐらい、この自分の技術なさで。う
ん、はい。
なんで、まあ、でもなんとかしないといけないということで、その時はプロゲートがなんかめちゃくちゃ、こう、なんか流行ってた時期で、僕も有料会になって ひたすらそれをやってたかなっていう、HTML と CSS から。
うん、うん。
会社 PHP の会社会社っけ？
あ、そうです。会社 PHP で。ただフロント SPA でこう、作られてたんで、主にフロントの方が多かったかなって。
ああ、そうですね。両方も、裏も。
あ、そうですね。
表も両方やられてたん
ですか？両方、どっちも触ってて。
うん。
で、最初はフロントからっていう形で、なったんですけど、HTML、CSS もわからなかったんだ。っていうのが辛かったですね。
まあ、そうっすよね。普通にデスクトップアプリとかを作ってました。VB 書いてましたってなったと。全然違うと思うんで。
全然違うんですよね。VB の時はこんなドロップ&ドロップでこう画面を作れてた世界だったんで。は
い、確かに。ああ、そうなんですね。
HTML、CSS、全然画面、
はい、
ここにこのボタン置きたいけど置けないんだけど、みたいな。めっちゃ右に飛び出てんだけど、みたいな。
そうっすよね。そう思うとめちゃくちゃ難しいっすよね。
いや、めっちゃ今でも苦手ですね、はい、そこのところは。
確かに。なるほど。それはでもこう、楽しい方向に変わってった
ん
ですかね。
そう
ね。ある程度分かるようになってくるんです
か？やっぱ分かるようになってから、こう、ま、いろいろ仕事任せられるようになってから、
うん、
楽しくなってったかなっていうのは、ありますね。
うん。うん、うん。
なんか、何が一番困ったみたいなのあります？
困ったのは、なんだろう、技術的なところは聞けばいいんですけど、やっぱりこう、いつ聞いていいかわからん。どのタイミングで聞けばいいのかわからないっていうのが一番困
っ、なるほど。
どれ、ずっとこう詰まってて、
うん、
これで聞いたら聞いていいのかなみたいな、
うんうんうん。
なんか結構やっぱ気にしちゃうんで、なんか忙しそうにしてるとか思うと、もうちょっと調べてからやろうかなみたいな。
はいはいはい。ありますよね。
その辺が一番、
確かに、
うん。
しかも自分が全然分かってないっていう感覚があると、なんかこの程度のことを聞いて良いだろうかみたいな。
そうなんですよね。
これはググればすぐ分かることなのではないだろうか。うん、自分は分からない。
分からない。
どうしよう。
しかもうまくも伝えら、分からなすぎて伝えられもしないっていう。どういうことしたいって言われても、なんかうまく説明できないっていうのが 大変だったなっていう。
確かに。
それはどう克服するもんなんですかね。だからどう克服したんだろう、自分。
もうでも、体系的に知識をつけて、ある程度自分で分かるようにして、自信をつけていくしかないんじゃないですかね。
まあ確かに。
でもこれは、こう、システム側の仕様だから聞かないと絶対分からんとか、なんかそういう切り分けがある程度できるようになると、なんか、あ、これは聞くべきだみたいな判断がしやすくなるとか。
確かに。僕もそんな感じだった気がする。
僕結構無邪気に切れたんですよね。
ズキさんそうですよね。
どういうことですか？
結構聞くタイプ。聞けるタイプ。
まあ多分そういうのあるんでしょうけど。
確かに。
確かに。聞き方がわからん。僕は多分他の人が聞いてるのを真似したのが多分初めだと思います。まず聞き方がわからなかったんで、どんな、他の人がどんな感じで聞いてるのかなっていうのを真似して、それをフォーマットにして、聞いた気がしますね、最初は。
僕もなんか、確かに、なんかめっちゃ、こう、ここまで調べたでって、こう書いて、絵さんにこう、1ページ書いて、ここまで調べたんですけど、これ以上わかりません、どうしたらいいかわかりませんって言って、送りつけたみたいなのはあったような気がしますね、初め。
確かに、それもいいですね。なんか、ちょろちょろっと言葉で、口頭で質問しても、じゃあ何を調べて結果それに至ったのかとかわかんないから、思考の過程をどっかにメモっといて、それも見ながら一緒に話すみたいなのは結構確かにいいかもしれない。なるほどっすね。結構でも10人とかだったわけじゃないですか、最初、会社が。なんか、で、そう、まあそういう環境だからこそ結構人に教えてる余裕もないみたいな、もう開発結構忙しく、なりがちだったりとか、あんまりなんか、なんつうんですかね、不可分散できない人の、とかがあったりすると思うんですけど。
確かに。
なんか、
開発チームは何人、僕が入った時4人か5人かな、最初は。だって、まあ確かに人依存にはなってて、でもただ、普通にいつでも聞いていいよっていう感じの空気感ではあったんで、ですけど、僕が聞くのができなくて、苦しいんだっていうのは。
まあそうっすよね。すごい暇そうな人がいれば別にいいと思うんですけど、まあまあ、3、4人とかだと、まあそれなりに忙しくなると思うんで、確かに。いや、そこの10人ぐらいベンチャーにいきなり入るっていうのも結構勇気がいるんじゃないかなと思いますけどね。確かに確かに。なるほど。あとなんですかね、なんか、文化の面とか環境の面とか、働く人の面とかで結構変わりましたか？そこで。働き方とか、例えばスーツ着てたのが着なくなったとか。
ああ、確かに。スーツ着なくなったのは、手がかかった、はい。最初はなんか、僕スーツで行ってたんですけど、
なんか転職した後も。
そうです、そうです。
稽古な目で見られないですか？
思われました。え、鈴木くんみたいな。スーツじゃなくていいんだよ、みたいな言われてて。
はい。
でもなんか、スーツ楽、なんかその転職する前にスーツ買って、言ってたんですよね。で、もったいねえじゃんと思ってて
。
もったいないじゃんみたいな、
はい。
で、一生懸命スーツ着てやってたんですけど、まあ、なんかそれを言われてから、こう着づらくなって、あ、やっぱ見てるんだな、みたいな。そう。やっぱ見てるんだと思って、
はい、
そこから私服に移りました。
まあ、スーツ、好きならスーツでもいいと思いますけどね。
いいと思いますけどね。多分、うちの会社でエンジニアがスーツ着てきたらめっちゃいじると思います、僕は。
まあ、確かに。
どうしたみたいな感じになると思うんで、逆に確かに着づらい気はする。なるほど。
でも、スーツ、環境面に関しては。
なんですかね。まあ、例えば、なんだろう、開発のスピードが速いなって感じだとか、
まあ、
モダンな環境になったみたいな。
確かに。
Excel スクショしなくなったみたいな。そりゃそうなんですよ。きっと。
あと、お客さんいた時と、その自社っていうのとは違うじゃないですか。
はい、全然違いましたね。確かに。
その辺、なんか、ありました。
まず設計書がないっていう、ドキュメントがないっていうところに、
確かに。
こう、苦しんだっていう形で、こうドキュメント文化、はい、まあ前の、現場はドキュメントがあって、まあドキュメントと実装が全然ずれてるんですけど、ある程度ドキュメント、ずれたドキュメントでも概要とかつかめて、なんか、こういうシステムで、こういう風に連携してるんだと思って、なんとなく分かったんですけど、ベンチャー行った時にドキュメントがないみたいな、すべてはソースに埋め込まれてるっていう風に言われて、 いや、ソースめっちゃあるけど、みたいな。
どっからどう読めばいいのか分からん。
どっからどう読めばいいか分からんっていうところが、すごいなんか、文化の違いを感じましたね。
確かに。
うん。それはめちゃくちゃありますよね。なんか、まあ、SI とかだと結構、ドキュメントを書くのが仕事で、ソースコードはドキュメントをソースコードに移したものっていう意識がすごいあるんで、なんかドキュメントがせいで、ソースコードはなんか、それに付随するものみたいな感じなんで、ソースコードのレビューとかはあんましないじゃないですか。SI 時代だと。
なんもないですね。
ドキュメントのレビューをむしろするみたいな感じなんですけど、別に、ソースコードを分かりやすく保守性が高く担保してると、まあ、別にコードも書いてあるし、ドキュメントメンテし続けるの辛いから、ソースコード読めばいいようにしとこうね、みたいな。むしろそっちを読みやすくしようね、みたいな話があって、そこは確かに違う気がしますね。なるほどなぁ。そんな感じですかね。あとは、でもそっからフリーランスに、まあ、フリーランスの話ちょっと後編にしようかなと思ってるんですけど、
まあ、そう
に、なんか、
確かに。
そっから話すか。後編。切り方を迷っている話をする。
うん、こう、フリーランスになろうとしたらなんでなんかなみたいな。
確かに。
うん。
そこ、
ツイッター、なんかこのウェブ、ベンチャーに行った時に、ツイッターを始めたのが、
はい、もう。ウェブに入った時に始めたんですか？
なんか会社で、SNS でなんか運用するから、いいね押してくれ、みたいな。
はいはいはい。よくありますね。はい。
それで、ツイッターを開設したのが、まずツイッターの始まりで。
うん。
で、そこですね。そこからなんかツイッターをやって、で、最初なんか駆け出しエンジニア。の人がすごいなんかいっぱいいたんですね。プロゲートの影響か。
はいはい。
まあ、みんなこんな頑張ってんだみたいな形でひたすらこうフォローしてて、そうするとなんか勉強会とかがあるぞみたいなのを気づいて、
うん、
IT ってこんな勉強会あったのみたいな、今まで知らなかったんですけどっていう。でそれに行ったのがきっかけですね。すべてまた、ここから、
うん。なるほど。
そう。フリーっていう働き方もあるんだ。
まあそこにいる人で、そういう風に働いてる人もいてて、
そうですね。いててっていう。まあ、フリーランスに対しての憧れとかっていうのは、そんな、なんか、高くはなかったんですよね。別に、家で働きたいとか、自由にやりたいとか、一人でやりたいとか、っていうのはなかったんですけど、もう、ウェブ系、この自社開発に行った時に、このプロダクト、やっぱ自社開発でベンチャーで保育関係だと、すごいプロダクトへの思いが強い人が多い。
うん、
はい。
だからそのプロダクトを持って、世の、その、保育システムとか、保育の状況を変えたいみたいな。
あ、そうです、そうです。そういう思いがすごい強くて。
うん、
で、僕も、こう、最初はまあ技術してたんですけど、まあ作っていくうちに、まあいろいろ調べたり、保育関係調べたり、はい、まあ愛着あって、まあ、良くしたいって思いはあったんですけど、やっぱりそこの他の人の熱量と比べて、もう少し僕技術を見たいとか、
うんうん、
いろんなプロダクトを見たいっていう。
確かにね、初めの SI が入るときも、なんだっけ、独立系に行くとこういろんな、
あ、そうです。
ところに触れられていいからみたいなことをおっしゃってますし、
そうなんです、ね。
その辺があって、こう、一個のサービス、こう、グッて行くよりも、結構幅広くいろんなことを触って、いろんなことができるようになりたいみたいな。
あ、そうです。そんな感じの思いが、ちょくちょく出てきたっていう形。うん、
結構、その同僚とのギャップを、
そうですね。
まあ、感じるようになったみたいな。
やっぱ新しい人が入って面接とかいろいろしてくると、やっぱりそこの、その保育関係とか、プロダクトへの思いを大切に してる人を取ってるっていうのもすごい見えてたんで、うんうん、なんかそういうところとギャップが生まれていくと、
うん、まあそういう文化のギャップがあったんですね。
そうですね。なんか僕の中でだって、このなんか このまま中途半端な気持ちに仕事しても、僕自身なんかこう自分を騙してるじゃないですけど、そういう思いもありますし、うん、あとはやっぱ会社に対してもあんそんな良くない、
いい、まあ、コミットメントできてないからみたいな。
そうですね。そういういい影響を及ばさないなっていうのがあって、どうしようっていうのを。悩み始めたっていう。
うん、うん。
で、フリーランス
っていう形ですね。
うん。その、他の、なんかそういう、まあ、ウェブ系の、まあ、受託会社とかもあるじゃないですか、選択肢としては。うん、別にフリーじゃなくても。
あ、そうですね。
その辺は、こう、あんま考えてなかったんですか？
なんかもう、 自分が分かんなく、もう何が、ど、そのプロ、やっぱ会社に入るとプロダクトとか会社の理念とかがあって、
うん、
次入るとしたら、本当にそこを共感できるとこじゃないとダメだなっていうのが、こう、そのベンチャーにいた時に感じて、
うん、
ただ今の自分、そこが何をやりたいかっていうのは全然分からないみたいな。
はいはい。
自分のことがあったんで、フリーで一旦、いろんな現場、いろんな文化、いろんな技術を触って、こう、自分は何をやりたいのかっていうのが見れるんじゃないかなっていう思いがあって、フリーランスっていう選択肢を選んだっていう。
なるほど。
なるほどですね。
まあ、そういうフリーのやり方もあるんだなっていう。
そうですね。
うん、なんか自分探ししに行くぞって言った時に、はい、こう、フリーが一番、やりやすいかなって、
うん。なるほど。
まあ、じゃあ実際にどういう、こう、フローでフリーランスになっていくのかというところは後編で。
そういうことですね。
聞いてみたいなと。
まあ、そういうふうに締めればいいかなっていう感じですね。そうですね。
後編も聞いてくれるようになるかなと思います。
はい。
はい。
いやー、なんか、すごい、確かにさ、途中、ガミさんも言ったように、なかなかこう、珍しい話というか。
そうですね。
うん。なんか結構ね、しがないラジオ、オフ会とか参加していただいている方とかもいらっしゃったりとかすると、こう、結構みんなガツガツしてますね、みたいな、ことをこう言う人も多いじゃないですか。
うん、はい。
なんか、そういう感じじゃなくて、こう、やれていればいいんや、みたいな、っていうところから、うん、こう、いい働き方をこう、ずっと探しつつ、やっていくみたいなのは、うん、あんまなかったな、って思うんで。
うんうん。確かに。なんかでもそういう、ある種、転職サイト登録して、偶然の出会いによって今のっていうか前の会社に出会ったりとか、うん、まあなんか、ツイッター始めてみて、あ、なんか意外と勉強会とかあるし、みんな頑張ってるし、もっと働き方考えた方がいいんだな、みたいな。なんかそういう偶然の出会いを、ちゃんとこう、なんか、大事にして取っていけるというか、
うん、
方向変えられるみたいなところは、やっぱなんか、いいのかなって思いますけどね。
うん、
いやでも今の、続けた方が楽やしみたいな感じ普通になるじゃないですか。
確かに。
うん、
ね、エネルギーの山があるはずですもんね。実際そこには。
そうそうそう。
それを毎回超えてきたっていうのは。
うん。のかなっていう気がするので、うん、ぜひ、聞いてる人でね、キャリア悩んでる人も、なんか始めたら、こう、お、意外と。
確かに。
意外とこういう世界あるやんけみたいなのに、意外と飛び込んでみると、まあなんか楽しくなるかもしれないっていう。
確かにね、なんかこう、SA脱出マニュアルとか、
はい。
は、もう、脱出する、転職するために、まず SNS 作りましょう。
そうですね。
じゃないですか。
はい。
だからもう、したいっていうのは前提として
確か
あるんですけど、うん、なんかそうじゃない人も、こう、まずこう、外を見るみたいな。
うん。
うん。
ために、こう、なんかこう、ちょっと面白そうな人フォローしてみるとか。
うん。
そういう風にやってみるのもいいかもしれないですね。っていうか。
そうですね、うん。そんなになんか、めっちゃ目的思考で頑張ることだけがキャリアを作ることじゃないっていうことですよね。
うんうんうん、そうですね。
はい。うまくまとまったところで。
はい。
締めていきます。自分で言うなって感じですけど。はい。はい、じゃあ、ズッキーさんお願いします。
はい。しがないラジオではフィードバックをツイッターで募集しています。ハッシュタグ、シャープしがないラジオ、ひらがなでしがないカタカナでラジオでツイートしてください。しがないラジオウェブページがあります。しがない .org にアクセスしてみてください。ページ内のフォームからもフィードバックをすることができます。
感想、話してほしい話題、改善してほしいことなどつぶやいてもらえると、今後のポッドキャストをより良いものにしていけるので、ぜひたくさんのフィードバックをお待ちしています。
はい、お待ちしてます。
お待ちしてます。告知等は特に直近ではないと聞いてますが、まあ、ツイッター。
そうですね、ツイッターやってるんで、
はい。
フォローしていただければっていうとこぐらいですね。
うん。
はい。まあ、ちょ
うど。どういうことをつぶやきます。ああ、ありがとうございます。
ごめんなさい、かぶっちゃいました。
どういうことつぶやいてますか、いつも。
難しくないですかその質問。
なんか、どうなんだわかんない。
つぶや、でも、たわいもないこともつぶやきますし、結構勉強した技術的なこともつぶ、少しつぶやいて、で、勉強会参加した時には、
うん、
勉強会のこの実況的な感じでつぶやいたりはしています。う
ん、なんか、最近、これも小ノートに書いてあるんですけど、コミュニティ、個人開発チームみたいな。
ああ、はい。
個人開発をされてるんです
かね。そうです
ね。フリーランスとは別で。
趣味で。
うん、うん。その辺も、まあ後半聞いていくんですけど、その辺の、もうツイッターとかで書いてたりするんですか。
ああ、そうですね。ちょくちょく情報をやって、うん、こんなことできるようになりましたとか。
なるほど。 まあそういうことをつぶやかれてると思うんで、もしよかったらフォローしていただいて、はい、なんか結構登壇も最近されてるって話なんで。
ああ、そうですね。
まあその辺の情報も多分そこでつぶやいてくださると思うんで、はい、よかったらフォローしてみてください。
はい。
はい。お願いします。そしたら、一回締めていきましょうか。
はい。
はい。じゃあ、SP か。SP56 は、ナオスさんをゲストにお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。